Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。このエピソードは配信する予定はなかったのですけれども、感じたことをね、言葉にしているうちに、あ、これってもしかしたらクスッと笑えるけれども大切なメッセージがあるかもしれないなと思ったので、ポッドキャストでもお届けすることにしました。最初はスレッズを私は最近になってやっと始めたんですけれども、スレッズの方でね、ちょっとした文章を、小さな文章としてシェアをしたんですよね。本当に数行の文ですよね。でそこからニュースレターの読者様向けにニュースレターを書いて、でこう書くっていうことでアウトプットをしていたら、すごく自分の中でのこうストーリーがクリアになって、その中からこう大切なメッセージっていうのを抽出することができたんですね。で何が起きたのかというと、子供たちがスクールバッグを忘れたんです。で呆れたんですよね。もう呆れるというか、生まれて初めてですよ。小学生、日本の小学生だったら、まあ、ランドセルを持って学校に行くのであれば、学校にランドセルを忘れるっていうこと、ランドセルを持たずに学校に行く子供って、あなたは見たこと聞いたことがありますか？こんなねことを真剣に質問している場合じゃないなと思って本当に笑ってしまうんですけれども、普段は我が家の場合は朝夫が子供たちを学校に送って行ってくれて、午後は私が担当っていうことがほとんどなんですね。でそうすると、私は家で、家のガレージのところでバイバイ、行ってらっしゃいというふうに見送りをするので、子どもたちがこう歯磨きをしたりとか、お出かけをするこう直前のいろんな準備をしている間に、私が子どもたちのリュックをとか、まあ、その習い事のバッグとか必要なものっていうのを車のトランクに乗せて、こう準備をこう先に進めておくっていうことが多いんですね。これがね、やっぱりすごく実は助けているようで全然助けになっていない、こうトラブルの根源だったんだなっていうふうに、私は今日子どもたちがスクールバッグを忘れたことで気がついたんですよね。でよくこう子育てのプロフェッショナルの方たちが、子どもからその子どもが学ぶチャンスですよね、こう結構大変な思いをしていたりとか、何か壁にぶつかった時に、その問題を親が解決しようとしないこと、子どもの学びのチャンスを奪わないことっていうメッセージを発信されているのって、きっと皆様もね聞いたことがあるんじゃないかなと思いますし、私もすごく深く共感するので、できるだけ子どもたちにこう退屈させたりとか、問題にこうとか壁にぶつかるようなシチュエーションでは手をこう差し伸べないっていうんですかね、良い意味でですよ。すぐに手が届くところにはいるし、必ず本当に困った時はいつでも私はママはここにいるからねっていうのを、まあ、パートナーも私もそれは大切にしているんですけれども、このね朝8時15分に家を出るんですけれども、8時15分に家を出ないと渋滞に巻き込まれちゃうからとか、学校に遅れちゃったら大変だからとかっていう理由で、私が良かれと思ってやっていたことは、実は子どもたちがちゃんと自分で自分の身支度を整えるっていうことを学ぶ機会、そのレスポンシビリティですよね、責任っていうのを奪ってたなっていうのに本当に気づいて反省しました。 でも反省したのは今日午前中、昼ぐらいになってからやっと反省の気持ちが湧いてきたという感じで、そこで出てきた感情っていうのはもうトランクを開けてバッグが入っていないのを見た時って、もうなんか狐につままれたような感覚ってこのことですよね。しかも一人ではなくて二人とも同時に、もう昔の私だったら本当にそこで何してんのっていうふうにもうブチーンって切れてたと思うんですよね。ありえないとか言って、でそれで子供たちにもすごいこう大爆発して怒りをぶちまけていたと思いますし、それで車の運転も好きじゃないし下手くそなのに、もう慌てふためいてですね、子供たちにできるだけ早くバッグを届けてあげなきゃっていうふうに、子供たちがバッグを忘れたっていうその責任をですね、私が背負って解決して何とかしてあげようみたいになって車を飛ばしてっていうことをしてたと思うんですけれども、今日はですね、結局ここで私がブチッと切れたとしてもカバンがタチャーンと現れるわけではないですし、ここで私が急いで車の運転をですね急いで飛ばして家に帰って、もし事故にでもあったとしたら、もう本当にバカバカしいところの騒ぎではないですしね。でそこで急いだとしても今すぐにバッグが登場するわけでもない。だから私は、そうですね、自分勝手というかすごく私中心のところも少し入れると、9時にまあ子どもたちは学校に、遅くても9時にはいなきゃいけないんですよね。で8時50分ぐらいに着いて、えバッグないけどどうしたのっていうことになってたわけなんですよね。いつもはもうちょっと早く家を出るんですが、今日はもう私もすごくなんかのんびり、なんか子どもたちがダラダラしてるのになんで私がバタバタしなきゃいけないんだろうみたいな、まあこれはプレ更年期世代特有のもういいやっていうなんかそういうのもあるのかななんて思うんですけれども、まあ、そういうこともあって、なんかいつも私は決まった時間に起きて子どもたちが間に合うように準備をしているのに、子どもたちはダラダラしたりするわけなんですよね。なんか今するべきじゃないことをしてやらなきゃいけないことを後回しにしたりとかすると、毎日同じことを繰り返しているのに一体何なのっていうふうになって、もういいやっていうふうになんか今日はなっていました。ですごく私は私でゆっくり準備をしたので、家を出たのが8時半ぐらいだったんですよね。で、まあ、そんなこともあって8時50分ぐらいだったんですが、私は10時からとても大切なミーティングがあったんですよね。だからそれには絶対間に合いたいっていうのがあって、なんならそのミーティングに間に合わないくらいだったらミーティングが終わってからバッグ届けようぐらいに思ったぐらい、今日の私はですね、まあ、朝一だったこともあるのかもしれないんですが、すごくこう頭が冴えていました。私の当社費ですけれどもね。それで娘は正直なところあまり反省しているっていう感じはあまりなかったですね。なんなら私が笑い始めたらきっと彼女も笑いが止まらなくなったのかなっていう顔をしていましたね。でもやっぱり私はお母さんとしてのね、威厳のあるポジションっていうのもまあ一応キープしておかなきゃいけないし、やっぱりこれから二度目があっちゃいけないことだよっていうのは子どもたちにもしっかり分かってほしかったから、もう本当に私は笑いをこらえていたんですよね。子供たちのあのびっくりした顔を見た時も可愛くて可愛くて吹き出しそうになったんですが、でもここはやっぱり子供たちもきちんと自分の責任っていうのを学ばなきゃいけないなと思ったので、必死に笑いをこらえながら、できるだけ娘の顔を見ないようにしながら朝のその対応していました。で息子の方はやっぱり6年生でだんだんとね、このプレティーンにこうもうプレティーンにだんだんとというかもう入ってますよね。ティーンの年代に近づいている年代ですから、すごくやっぱりこう恥ずかしい、どうやってそんな学校のスクールバッグ忘れたなんて仲間というかお友達にも知られたくないし、先生にそんなことなんて説明すればいいのっていうような顔をしてたんですよね。だからその後も、じゃあ僕はちょっと学校のレセプションのロビーのとこでママを待っててもいいとか、じゃあママちょっと僕先生にカバンを忘れたという以外の方法で伝えてもいいかとかって言うんですよね。で私もまあ急いでできるだけ家に帰ね、できるだけ早く帰って車は飛ばさないですけれどもね、早く帰ってバッグを届けられる方がいいなと思ったから、バッグを忘れたことを言わないで何をどうやって伝えるんだろうっていうすごく興味があったんですが、そこはまあ深掘りせずに、とにかくあなたたちは これからお教室に入って先生に本当のことを言いなさいっていうことを言ったんですね。それが恥ずかしかろうが、クラスメートに何か言われようが、それが事実なんだから、それをまずきちんとするっていうことと、あとはまあ今日学校が終わってお家に帰ったらママとゆっくりお話をしようと思うけれども、あなたたちとお話をしようと思うけれども、二度目はママは許しませんっていう話をしたんですね。許しませんっていうのは、そのもし起きた時にもうママはバッグ届けに来ないからねって、一日あなたたちはマテリアルがない、教科書がない、必要なプリントがないっていうのをもう体験しなきゃいけないよ、ママは届けに来ませんよっていう話をしたんですよね。それで本当に今までの私だったら、まあブチッと切れたりとか、早く届けなくちゃとかっていうふうに、子どもたちの責任を私が背負い込んで解決しようとか、そのかそこからこう溢れてくる感情に振り回されるっていうことをしていたんですが、今朝はですね、まあ本当に朝一で頭が冴えていた、心もクリーンな状態だったっていうのもすごく大きく関係していると思うんですが、大事なことが3つあったなっていうふうに思っていて、まずそれは、これは一体誰の問題なのかっていうことなんですよね。この誰の問題なのかっていうのがごちゃっとすると、私たちって全部自分で抱え込んで解決しようと思って、そこに振り回されてすごく嫌な気持ちになってしまうことってあると思います。で、その次が、私にできることは何なのか、私がコントロールできることは何なのか、そしてその中で私にとって大事なことっていうのは何なのかっていうことなんですよね。で、じゃあ誰の問題なのか、もう明らかに子どもたちの問題ですよね。私の問題ではない。バッグを忘れたのは子どもたちの責任。バッグがなくて叱られるとか、あとは6年生の息子の方は、チケットを切られるっていうのかな、まあ、お仕置きではないんですけれども、まあ、その宿題忘れたりとか、あとは授業の態度が悪いとか、何か先生に叱られた、例えば誰かお友達に意地悪をしたとか、まあ、そういうあるべきではない態度だったりっていうことがあると、そのチケットを切られるんですね。で、そのチケットが1ヶ月に5枚貯まると修学旅行に行けなくなるとか、学年主任の先生のお部屋で放課後なんか追加の課題をやらなきゃいけないとかっていうシステムがあって、これはもしかしたらすごく昭和的な感じがするかもしれないんですが、私は正直ですね、スペインの子どもたちにはディシプリンが、そのなんていうのかな、ディシプリンが足りないと思っているので、すごくいいことだと思って大賛成なんですね。一つ残念なのは、そのチケットが1ヶ月でクリアになってしまうんですよね。累積されないんです、ずっと。なのでなかなか5枚たまらないじゃないとか思いながら、まあでも必ずですね、チケットをもらった子は泣くっていう話を息子がしててちょっとかわいそうだなと思いながらも、でもやっぱり、あ、これはいけないんだなとか、ただのうっかりだったとしても、やっぱりそのチケットをもらっちゃったっていう、ちょっとこう、まあ、甘酸っぱいのかほろ苦いのか分かりませんけれども、その経験によって次がないように、じゃあ僕は、私は何ができるのかなって、子どもが自分でしっかり感じて考えるチャンスになりますよね。だから私はとってもいいと思ってるよっていうのを、息子、そしてまだチケットの制度がない娘にも伝えているんですね。それで、私がじゃあコントロールできるのは何なの、どんなことかっていうのを考えた時に、お家に帰ってバッグをピックアップして、もう一回学校に届けるっていうことですね。そして私にとって大切なことっていうのは、解決につながらない、まあ、感情っていうのは感じてもいいけれども、そこでこう爆発、怒りを爆発させるだったり、あとはイライラして、車をもうすごい飛ばして帰ってみたいなこととか、その自分の、まあ、安全ですよねとか、そのもしかしたら誰かを巻き込んでしまったりしたら嫌だし、そういう安全に関係してくるようなことっていうのは、きちんとね、大切にしなきゃいけないなっていうのがあったわけなんですよね。まずだから分かりやすく言うならば、大切なことは感情を爆発させない、解決につながらない感情は手放すことだったりとか、安全運転をすることっていうことですよね、の考えたんですよね。で、さっきのその6年生のこのチケットの制度の話だったり、まあ、こういう私の子どもたちに対する接し方っていうのは、 もちろんね、皆さんいろいろな価値観があって、このポッドキャストを聞いてくださる方はお子様がいらっしゃる方もいらっしゃらない方も、もうお子様がとっくに成人されてるっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、いろいろな考え方の方がいらっしゃるから、うわ、さげりさん怖いな、鬼ババだなとかねいうふうに思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、私はね、鬼ババっていいなって思ってるんですね。もう鬼ババは我が家の名物で、あの子供たちにも、あ、そろそろね、これママが言ってることをきちんとお話聞いてくれないと、もう鬼ババが出る5秒前ですよみたいな感じで言ったりして、子供たちはキラキラ笑いながら、まあ、手を止めて何か私がお願いした大切なことっていうのをやってくれたりっていう風にしているので、鬼ババでも全然いいと思っているんですよね。ただし、この鬼ババが絶対に許せない、絶対にこれだけは譲れないっていうことがあって、それが子供たちの尊厳が傷つけられないことっていうことは、もう鬼ババの私が絶対に譲れないことなんですね。で、子供たちには本当に生まれた時から、あなたたちはママの宝物ですっていう話をしてるんですね。もう宝物だし、もう本当にあなたとね、まあ、あなたたちですよね、お兄ちゃんのことも妹のことも本当に宝物で大切だと思っていて、誰にも代わりにはなれなくて、で、あなたたち一人一人が本当に大切な宝物だからこそ、自分自身でね、自分のことをすごく大切に扱ってほしいし、あなたたちのお友達や周りにいる人、そしてこれから出会う人たちも、あなたたちに対してね、こう、あなたたちを大切にする扱いっていうのをしてくれないとママはとっても嫌だっていうことをずっとずっと続けて伝えてきているんですね。だから子どもたちにも、お友達っていう関係であったとしても、そのお友達が例えば嫌なことを言ったりしたりするだけじゃなくて、言葉もですよね、してきた時に、あとはそういう態度で、そういう嫌な態度を取るっていうのを、例えば勇気を出して伝えたとしますよね。それはすごく嫌だからやめてほしい。それでもしつこく続けるんだったら、もうその人から離れていいと思うよ。だってお友達ってそういうことをしない。あなたのこと、あなたたちのことを大切に扱う。そしてあなたたちもそのお友達のことを大切に扱って初めてお友達っていう特別な関係になるから、それがこう双方向ではない時には、そんな関係は必要がないよっていう話をし続けているんですよね。そしてその関係、フレンドシップっていうのは変わるもの。ずっと続く友情もあれば、途中でこう切れてしまったりとか、新しく生まれるとか、一回切れちゃったんだけど疎遠になったんだけれども、また改めてバージョンアップして素敵なつながりに変わっていくっていうこともありますよね。それで、この子どもたちが自分自身のことを本当に大切な存在なんだっていうことを理解して、自分自身に対してもその自分を大事にするっていうことをするし、周りの人も自分を大切にされしていないとそれはいけないんだなっていうのが分かるようにするためには、やっぱりそれを身近にいる大人の私たちが伝えていくっていうこともそうですし、だんだん大きくなっていく中でも学校が始まったりすると、子どもにね、一日中つきまとってですよ、ストーキングをして子どもを守るっていうことはできないわけじゃないですか。じゃあ何ができるかっていうと、子どもたちがそれを自分でできる、まあ、パワーだったりとかツール、スキルっていうのを親がどんどん渡していってあげるっていうことですよね。これが、この一つが包括的性教育なんです、うん、まだまだ性教育っていうとすごく性の一部のことを考えてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですが、ビバラビーダをね、聞いてくださっているあなたは、きっとこの包括的性教育っていうのがどういうものなのか、性のことだけにとらわれないことだっていうのをもうよくご存知だと思っています。先日のポッドキャストでも少しお話をしましたが、これはスペインのデータではあるのですけれどもね、スペインのセーブ・ザ・チルドレンのアンケートによると、そのアンケートの調査に参加をした1000名強の18歳から21歳の若者のうち 97% が未成年の時にオンラインで性的な被害に遭ったことがあるっていう回答をしているんですね。で、これは本当にスペインだからとか、 っていうふうに無視はできない数字だと私は思っていて、スマホだけではなくてオンラインのつながりだったりアプリだったりシステムっていうものを子どもたちは当たり前にもう使っていますよね。そしてこれから使う、もちろんその学校の中でも、例えば子どもたちの学校を見ていても、数年前はその小学校1年生になったら一人一人にパソコン、リーシングのパソコンが与えられて、でそれを授業中も使うし宿題の時もそれを使うっていうのがすごく当たり前になったんですが、それがですね、2年ぐらい前からなくなったんですよね。教室ではパソコンを使うんですけれども、家には持って帰ってこない。だからもう妹の娘の8歳の娘の方はがっかりしていて、小学校になったら自分用の学校のパソコンがもらえて、でそれをお家に持って帰ったり授業でそれが使えると思ってすごくワクワク楽しみにしていたんですけれども、娘のが1年生の時からだから今3年生なので2年3年前ですか、そこからなくなってしまったんですよね。でそれはやっぱりその、セカンダリーではなくて次は高校生ですねの子どもたちの態度を先生たちがよく見ている中で、その、まあ、Chromebook を使ってたんですけれども、 Google のね、でその Chromebook を使わない授業になると子どもたちがすごくそわそわし始めて、先生どうして Chromebook 使わないんですか、Chromebook がなきゃ何もリサーチができないみたいな感じで、とってもこう依存してしまっているのを先生たちが心配していたことによって方針が変わって、パソコンの使用っていうのがぐっと少なくなったんですね。これはとってもいいことだと思っています。で、学校でそういう対策がされていたとしてもいなかったとしても、お家にも私たち大人が使っているようにスマホがあったりタブレットがあったりパソコンがあったり、スマートテレビって言いますかね、スマート TV があって、そこのテレビから YouTube を見たりとかっていうことが、 YouTube だけではないですよ、自由にできますよね。もしかしたら親の携帯をそのままポンって子供に渡して、例えば私が子供に携帯をポンって渡すことはもう一切していませんけれども、私の携帯コントロールされてない大人が使う携帯をポンって渡して、私の YouTube のアプリで YouTube の短いそのショート動画だったりとか、私は TikTok は使っていませんけれども TikTok を持っていたら、 TikTok の私の大人のアカウントで見れるものを子供たちが好きなように見てしまうっていうリスクもあるわけなんですよね。そういうファミリーを私はたくさん見てきたんです。うん、だけど本当に子どもたちは準備ができているんでしょうか。そういうふうに子どもたちがオンラインの世界に何の準備もなく入ってしまうっていうところのリスクを大人の私たちはどれだけ理解しているんでしょうか。そんなことをね、考えて過ごしている日々なんですけれども、すでにスマホを持っていらっしゃる、お子様がスマホを持っていらっしゃる方であっても、これからっていうふうに考えていらっしゃる方、そして、必要ないんじゃないって思っていらっしゃる方も、あなたのお子様がスマホを持っていなくても周りの子が持っていると同じようなリスクっていうのがそこにあるわけなんですよ。ですから本当にこのデジタルの時代、デジタルワールドっていうのが当たり前になっている子どもたちを子育てしている親世代の大人の私たちは絶対に知っておいた方がいい。知っておくことによって予防につながるっていう大切なことがあるので、そのあたりについてね、お話をしたり、皆様と一緒にディスカッションしたり、考えるっていう場所をオンラインで作りたいと思っています。お子様たちがスマホを使い始める前に知っておきたい、とっても大切なデジタルのつながり、オンラインのつながりと AI、そして性ということでお話をできる場所にしたいなと思っています。2月2日月曜日にオンラインで開催をしますけれども、録画での参加も可能なオンラインレッスンですので、詳細をぜひ詳細欄からご覧になってみてください。それにしても本当にもう目が点とはこのことっていうぐらい驚いた今朝のスクールバッグ事件だったんですけれども、最後まで今日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。この番組が楽しみだなというふうに感じてくださったり、役立ったな、 誰かお友達にとってもこのエピソードが何かこう良いきっかけになるかもしれないなと思ってくださったら、ぜひぜひぜひ大切な方へのシェアだったり番組のフォローやレビューをよろしくお願いいたします。あなたの愛のサポートによってこの番組がより多くの方に届くようになります。いろいろなところでねお話をしていることなんですが、本当に私自分が有名になるっていうことには全く興味がないんですよね。少しでも私がこの地球に存在している間に本当に砂の一粒でもいいので、スペイン語でね、ウングラニートでアレナっていうふうに言うんですけれども、本当に砂の一粒でもいいから世界が優しくて素敵な場所になるように貢献できることが何かあったらいいなっていう気持ちで活動をしています。で、なかなか残念ながらまだ性のお話っていうのはタブーとされていたりとか、大事ですよねっていう共感をいただいても、そこから全然話が進まない。結構私行動してきたんですけれども、いや本当に全然話が進まないぞって、もちろんそのアプローチをするお相手ですよね、まあ、人なのか場所なのかオーガナイゼーションなのかっていうところによっては、そのビューロクラシーっていうこのなんていうんですかね、手続きみたいなこうシステムですよねっていうのがあるので、そんなにスイスイ話が進んでいかないことももちろん承知の上なんですが、今日お話ししたこの大切なこと3つですよね、問題にボンってぶつかった時の3つの大切なことで、私には何ができるんだろうか、ね、壁にぶつかって大事ですよねって共感してくださってお返事を待ち続けているっていう案件がいっぱいあるんですね。その間ずっと待っている間何も進んでいない、これまずいんじゃないのっていうのをこの2025年の年末体調が悪くてもうバーンアウトしてたなっていうところに気づいて、ゆっくり過ごす中で、まあ、思い出したというか、なんか私社会に貢献できることがあるならしたいと言っているけれども、なんか話の返事が来ないっていうのを言い訳に止めてるって、これはどういうことなんだろうっていうところにも改めてね光を当てているので、どんなに小さくてもいいから、本当に私ができること、私がもう少しでも貢献というほどにもならないかもしれなくても、この活動は絶対に続けていきたいなと思っていますし、この活動を続けていくためにも、そしてじわじわじわっと広がっていくためには、こんな風にポッドキャストを聞いてくださっているあなたのサポートがもう本当にありがたく、もう必要不可欠なものですので、ここでまた改めて心からの感謝の気持ちをお届けできたらなと思っております。ということで、今日もビバラビーダ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.